中村文明のみるみる元気が湧いてくる。
イエーイ、イエーイ。
しながらシリーズ第2弾ということですね、
はい。
結構これなんか集中できていいんで、もう一発いきましょう。
いきましょうか、
はい。
じゃあ質問もう一個いきたいと思います、たくさんのアイデアがポンポンと生まれてくる文明さんに質問です。普段どんなことに意識をして何を見ていればアイデアが生まれてくるのでしょうか、ということで。
アイデア、
なんか憧れ先生プロジェクトでも、まあ、耕せ日本みたいなことでもそうかもしれないですけど、そういう人が発想しないようなこと発想するのはやっぱ社長得意じゃないですか。
ああ、なるほど。
っていうことだと思うんですけどね。
なるほど。それは何やろ何やろ、そのことばっか考えてるから。ただね、多分ね、あのね、移動時間が長いんで、暇なんよ、要するに。ほんま暇やから、よう聞かれる、他にもよう聞かれるのはね、宮城さんってこう移動中とか何考えてんのって、どんなことをして時間、暇つぶししてんのとかね、
はいはい、
よう言われるんやけど、まあ、一つはよくこう、たまにまあ本を読んでたりとか、たまに音楽聴いてたりとか、そんなこともあるけど、だけどね、よくやるのは、なんかこう、妄想ゲームみたいなことしてんね、一人で。妄想ゲームっていうのはさ、こう、電車とか乗ってると、こう、街見てて、こう、いろんな看板が見えるやん。
はい、
会社の看板とかさ、
うん。
あんな看板を見つけて、
はい、
例えば、なんとか塗装工業株式会社みたいな、そんな看板出てきたりしたら、
はい、
あそこの会社、あそこの建物の中にはペンキ屋さんがいっぱいいるんやろなとかさ、そんなことをこうふと想像するさ、そうすると、はい、俺はペンキ屋さんになるご縁はなかったかんやなとかさ、もし何かの縁があって、なんかそういう塗装屋さんというかペンキ屋さんになってたとしたら、僕がやったらどんなペンキ屋さんになっとったかなとか、
はいはい、
そういうこう妄想をたまにするんよ。ただ超面白いペンキ屋さんってどういうのがあるんかなとか、ありえんペンキ屋さんってどんなんがあるかなとかっていう、そのありえないことをいくつか妄想するんよ。もし僕がここの塗装工業の社長やったとしたら、
はい、
なんかどんな経営するかなとか、どんなアイデアを出しておもろいペンキ屋さんを経営するかなとか、まあ、そのことを想像するんよ。妄想癖があるからさ、結構
それあれですか、その田畑さんのところで修行してた時の、その研鑽会から来てるのか、
ね、それかもあるかも、それがあるかもしれない、それが癖づいとるんかもしれんね。そうそう、うちの師匠かってそうやったもん、例えばね、これは要は車に一緒に乗ってても、例えばね交通事故が目の前で起こっててさ、
はい、
まあ、そういうのにたまに出くわすことってあると思うんやけど、その車と車ぶつかってるみたいな、でもその時にパッと見た瞬間に、うちの師匠はね、ようこうやって言ったん、中村、これ事故しとろうがって、
はい、
この事故してるという現場を俺たちが今この見るというのも、これ現実やわなって、
はい、
なんでこれをこうやってして見なければならないというような巡り合わせになったんだろうねとか、そのことをこう何気なく話の中で、そこで言い始めるんよ。そうするとね、僕にも質問してくる。中村、2つの車を見てね、どちらが加害者でどちらが被害者やと思うって。いやー、多分赤い車が加害者で白い車が被害者でしょうねって。じゃあ中村、お前が赤い車の加害者だったとしたら、お前ならどうやって白い車の人に謝るかって、どうやって謝るかお前やってみろって、こうって言ってくるの。そうすると、だってお前全身全霊で謝らには許してもらえんぞって、
はい、
でもね、言葉だけじゃきっと許してもらえんで、 お金が必要になってきたりとかいろんなことがあると思うぞって言って、うん、じゃあお前もし仮に逆の立場、うん、白い車の被害者側で乗ってた時、はい、お前人のことをどこまで許せるかって言って、うん、それを想像して考えてみって言って、うん、目の前の出来事の加害者側の想像をしてみろ、被害者側の想像をしてみろって、はいはい、両方の立場で想像をよくしなさいって言われた、
うん、
なんで一つの物事を見るときに最高はこういうことだなとか、最悪だったらこういうことなんだろうなとか、
はいはい、
そういうね対極のことを想像する癖をつけたんよ。だからそういうところの最悪から出てくるアイデアの方が面白いこともあるし、最高から最高のことっていうのはこれ誰でもよく想像することだと思うんで、はいはいはい、実は最悪のことから想像することが面白みにつながるアイデアだったりとかね、そういうようなことがあるかな。
両極でからっていうのはあんまりしないかもしれないですね。確かにその構想をよくする人でも、
なんでこう一つの一軒のお店に入ったとしても、例えばすっごい繁盛店に入ったとしてね、でそこでご飯食べてても、この店がもし潰れていくとしたら、こんなに料理おいしいけど、何が原因で潰れるだろうな、とかね、そういう潰れていくというような最悪のことをいくつも想定することを妄想してみたりとかね、この何食べても大したことねえなーと思う店が、料理このまんまで超繁盛店にしようと思ったら、相当インパクトあることやらん限りは繁盛店にはならんだろうなとかっていうような誰も考えないようなアイデアをそこで出したら、もしかしたらすっごい繁盛店になるんちゃうかなとか、なんかそういうね突拍子もないことを想像するだけだったらただやから、
そうですね、
そういうね突拍子もないことを想像するんよね。
そのうちの何個かが形になってったり、
そうそう、そのうちの何個かがたまにこうヒットすることがある、そういうことをね普段よく考えてるからかなじゃないかな、確かにさ俺たちがなんちゃ考えてみてよ、
はい、
なんかうちの今の黒船カンパニーのさ会社の人間でも思えへん、今はまあ僕のさ、
はい、
講演通じてやってるこのうちの会社って、今はさもうレストラン業務も今はやってへんわけやし、ブライダルとも会社は分けたから、兄がね兄貴の方がブライダルの方は会社でやってるし、するからもう人間がもうずっと全然少なくなってしまったし、少なくなってうちなんか本当に超少数でやってるやんか、で今のうちの人間考えて、俺とあんちゃんとからウォーリーとからヒデトとこの4人でさ今うちの会社ってやってる回してるけどさ、でも考えてよこの4人なんか資格持ってるやつって誰おる？ヒデトだけやで。
ああヒデトの、
ヒデトあいつ理学療法士やん、
はいはい、
理学療法士っていう資格あいつ持って、ね、昔北九州でリハビリのね専門病院であれすごいスキルの高いことやってたんやけどさ、そんな技術持ってるくせになんかうち来とるけど変なやつやな、ね、あいつだけやで、なんか世の中に認められるような資格持ってんのは、だって俺なんか資格ゼロやもん、だって調理師免許も持ってないしさ、
確かにそうです、ね、
だってあの2億のレストラン経営してたくせに調理師免許も持ってないよ、だって何にも資格なんか持ってないけど、でも何でもやるやん、だってこんな4人しかおらん会社やのに今回だってここの映画だってできてくるやん、だったらそれは映画を作ったことのある人にまず会いに行って、でその脳みそを借りてきて、
はい、
そしてやってるだけのことで、結局俺たちでやってる仕事ってね、コーディネート業なんよね。
ああでも確かに言われてみたらそうかもしれないですね。
結局のところからね、経営って何なんやろっつったら、いろんな人の能力をいろんな場所で 100% 以上輝かしてあげる、そういう場所を作ってあげて 100% 以上光らしてあげることを手伝ってやることだと思うよね、
はいはい、
だけど結局俺たちがやってることなんて本当になんかコーディネート業やと思うよ。
そうですね、
なんでね気づいたら 僕なんかが、まあ俺はちょっと人よりは何か抜きに出てるもんがあるとするなら、喋り方がちょいとうまいっちゅうこととかさ、伝え方が上手っていうことと、まあ綺麗な言い方で言えばそういうことやと思うんやけど、要は頼み方が上手なんよ。頼み方が上手。
ああ、それはそうですね。そうそうそう、
この頼み方も、あのなんかさ、すごいさ、菓子折りを持ってさ、あのこの度はいろいろと何かとお世話になりますが、どうぞよろしくお願いしますって真面目に頼みに行くことが上手かって言ったら、俺そうじゃないと思うよ、
はいはい、
なんかね、お前に言われたらしゃあねえわのみたいなさ、そういうさ、もうお前だけはほんましゃあないやっちゃなっていう風に言われる、だけどあいつに言われるとなんか断れへんのよねっていうのも、そいつの持ってる才能やと思うよ、うん、っていうことは懐き方がうまいってこともさ、頼み方が上手ってことやし、
はい、
甘え方が上手っていうのも頼み方の上手さやと思うし、もう堂々と頼むことも頼み方の上手さやと思うし、相手にきちっと見返りを与えることも頼み方のうまさやとも思うし、頼み方っていうこと一つにしたっていっぱい種類があると思うよ。
そうですね、
うん、そういうことを僕はなんかね、こう上手にやってるんちゃうかなと思うんだよね。
確かにね、
うん、
社長のその昨日の小屋つぶきの立花さんでもそうですけど、巻き込まれたわって言ってますけど、嬉しそうにしてますもんね。頼まれること待ってるみたいな感じしますもん
ね。そうそう、そのあの、ね、今たまたま名前出たその仙台の立花さんっていう人はまさにね、それこそあれやわ、あの僕の公演 CD を日本一配ってる人、日本一配ってくれてる人、
うんうん、趣味だからって言ってました。
言うとった。だって前な、あの秋田でな、秋田じゃないや、秋田か、いやいや山形か、はい、山形の方でね、あのね、昔な、いや私多分申し訳ないね中村さん、私多分あなたの CD3000 枚は配ってると思うんやって言って、言われたことがあって、いや、はい、あ気にせんといてください、あの仙台には5000枚以上配ってるね立花さんという人がいますからって、上には上には、いや上には上がいらっしゃいますわって、昨日も俺冗談で言ってたけど、立花さん本当になんか今回の五円紬大学も立花さんね、仙台でぜひって言って、それであのちょっとね、あの立花さんよりも少しお若い首藤さん、首藤さんと一緒に、はい、あのまあ振ってくれて、首藤さん中心になって今回仙台動いてくれてるけど、だけど立花さんさ、いつも何かあったら動いてくれたり、いつも台湾も一緒に行ってくれたりとかでさ、何かっつったら俺のやることでいつも立花さん協力してくれるやん、
はい、
けど昨日もね、何かっつったらいつも立花さんは力貸してくれるって、でももしかしたら来年ぐらい立花さんがもう中村文明もう被害者の会っていうのを作るかもしれんって言ってさ、冗談で言ってたけどさ、でもそれぐらい俺って立花さんに何でももの頼んでまうとこあるんよ、うん、だけど設定しながら、でもしょうがねえなーって言いながらめっちゃ嬉しそうな顔であの人動いてくれるやん。でも俺ってね、ある意味では経営をするっていうこととか、そういうことってすごくそういう部分も大切だと思うんよ。だからね、これから起業するようなことを考える人って、
はい、
あの財務のこととかいろんなこともとっても大切やけど、僕はね、自分の強みをいっぱい自分で磨いてきて、それで、自分のその得意とすることをいつも一つピカピカのものを持ってて、で苦手なところはなんか周りのみんなにいつも助けてもらってやってんのさ。だからなんかね、これから若い人がさ、
はい、
あ、俺経営者として頑張ってやっていきたいとかって、自分は会社を作ってやっていきたいとか、うん、自分はそうやってだからサラリーマンになるより、なんか公務員とかを目指すより自分は経営者になりたいって、なんかそんな人おったら、俺ね、本当に大切なところ、なんか大勢の前で講演では言えないような本当に大切なところってね、実は結構俺あんじゃん、あんねん、
うん、
このほんま自分の中にあるこのなんかゴールデンボックスがあってさ、俺の心の中にあんのよ、ゴールデンボックス。この中にはその隠しネタがいっぱいあってさ、だって俺だって自分があの師匠に出会った時も次の日に俺思ったもん、いやー俺ってこの人についていこうと思ってさ、うん、そして本当に自分の人生本気で作っていこうって思ったあの時の、もう抑えきれなくなったあの思いに やっぱりね、もう一回ああいうのをね、こう蘇らせるのもね、ありやなっていうのはなんか思わんでもないかなと思う。なんかえらい質問コーナーから変な話になってしまったけど、
これもまたアイデアがポンポンと生まれてくるあれです。
あ、そうですね。
まあもしこれ言いましたもんね。
うん。
なるほど。
まあちょっと時間経って思ったからこれで締め、
はい、
作った方がいいかな。
はい。
ということでなんか変なところから妄想話にね、妄想癖みたいな話からですね、なんか経営者育成みたいな妄想につながっていって、なんか締めくくり方が変になってしまったけれども、今回のこれにてお開きにしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
Yeah.